はい、おはようございます。井上です。2024年8月10日今日は土曜日ですね。もうお盆休み今日から突入という方も多いんじゃないでしょうか。今日はですね、南海トラフ地震臨時情報で備蓄品購入の動き広まる、各店入荷に全力も買いだめ控えてというね、静岡のね、記事ですけれども、ちょっとね紹介していきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。まずは番組のフォローをねぜひお願いします。番組のフォローをぜひお願いしますというところで、ちょうど木曜日ですよね、宮崎の方で地震があってね、で南海トラフ臨時情報と南海トラフに関するなんちゃら会議が始まりますみたいな感じで結構、騒ぎになっていて、やっぱりニュース速報とかでね、南海トラフ地震どちらこうじゃらって出るとやっぱりちょっとビビってしまうっていうところが正直あるんですけれども、その震源域ね、想定震源域で地震があったから、ちょっと今後しばらく、起こる可能性、確率が普段より高くなってるから気をつけてねというところで、啓発的な意味で、そういうなんか注意っていうのが出てたみたいなんですけれども、当然予想した通りですね、水とか、そこら辺のものがスーパーから消えるというようなことが起こっているというところなんですね。もちろんね、必要なものはちゃんとね用意してね、もしもの時のことを備えて用意しなければいけないんですけれども、必要以上にね持ってっちゃうとやっぱ大変なことになっちゃうのかなという気がしています。で、実際昨日の、でまた昨日ねタイムリーに今度神奈川県で地震があって、で、それは多分なんかね、今回は南海トラフのあれとは関係ないっていう話、関係はないというか域外ですよみたいな発表はありましたけれども、とはいえ連続でねちょっと大きめの地震がドドンと来るとやっぱりちょっとビビってしまうっていうところあると思うんですよね。だからそれは拍車をかけてね、品薄になっていくっていう可能性はあるのかなというところですね。で、実際に昨日、全然別件でね、うちの近所に、スーパーにね、ちょっといろいろ買いに、炭酸水を買いに行ったんですけれども、そしたらですね、やっぱり水とか、特に水ですよね。うちの近所ですごい安いスーパーがあるんですけれども、水の確か2リットルが通常多分ね、50円ぐらい。じゃあ50円お店かな？もう60円ぐらいなんで、60円ぐらいか。で売ってるようなお店なんですね。結構安く売ってるんですけど、そこは当然水はもう一個もなかったですね。炭酸水は残ってましたけど、水はもうなかったという状況ですね。で、とにかくそのペットボトル系のでかい飲料が、なんか軒並み、こんな普段ないっけっていうぐらいなかったっていうのが正直なところですね。やっぱり予想通りというところはあります。で、実際私も何年前だろうな、もう結構もう前になりますね。大阪北部地震っていうところ、まさに震源域、うちの私の住んでるところのそばだったんですけど、震源かな、だからそこそこ結構揺れたんですよね。で、私の住んでるところは免震構造の建物なので、全然そんな揺れなかったんですけど、でも実際その免震で、しかもちょっと地盤が硬くて、そんな地震に結構強いって言われてるような場所だったんですけど、でもちょっと離れて、本当に車でちょっと走ったぐらいのところで行ったら、結構建物が潰れているぐらいな大きな地震だったんですけれども、その時もやはりですね、スーパー行ったら、もう物はなかったですよね。その時はもう当然、現地ですから、物は全然ないみたいな状況だったんですけれども、そういう状況はやっぱ各地で起こる。しょうがないっちゃしょうがないかなという気がしますよね。これでだって、やっぱり何とかしなきゃ、いざとなったら困っちゃうっていうような形になるから、こうなってしまう、買いだめっていうのね、なってしまうっていうのはもう予想されるんで、するなったらしちゃうわけじゃないですか。だって、しないでくださいって言ったって、目の前の人が4箱とか持ってたら、とりあえず買うかって話になっちゃうので、秒で多分なくなるのかなと。しかも、このお盆なので、物流が意外と止まったりとかするシーズンでもあるじゃないですか。さらに輪をかけて物が足らんっていう形になるのかなという気はします。やっぱこういうのも本当に日頃から啓発していって、例えばそれこそ毎月何日にはなんか1ケース買いましょうとか、そういうような形に多分していった方がいいのかなっていう気はしますよね。だってもう地震はだって起こるわけじゃないですか。でも、南海トラフの地震に関しても、もうずっと歴史的に振り返っても、今起こってないこと自体がおかしいぐらいな、多分間が空いちゃってるわけですよね。だから、もうそう遠くない将来起こるんだぞという前提でいけば、別に騒ぎが出たからじゃなくて、もう毎回こうルーティーンで買っていくみたいな感じで、やってったらいいと思うんですよね。何日間分と。例えば、最低3日分ぐらいはなんとか、 しのげるような形のものっていうので用意をしていけばいいんじゃないかなと個人的には思うんですけど、まあとはいえね、スペースの問題とかもあるからなかなか難しい、管理の問題もあるから難しいっていうのはあると思うんですけれども、まあこういう買いだめとかっていうのはね、やっぱりまあやめてって言っても多分無理な話だと思うので、あの節度あるという形でねやっていくのがしかないんじゃないかなというふうに正直思います。でまあとにかく本当防災意識っていうところを高めていくっていうことが大事なんじゃないかなと。もういつ起こるか分かんないじゃないですか。だってこれね、それこそ夜とか起こったりしたら結構えらいことになっちゃいますよ、夜とかね。だってなんていうのかな、例えばその例えば金曜日のね、昨日だから神奈川で起こった地震とかね、来ました、金曜日の夜じゃないですかね、8時前ぐらいでしたっけ。そんな時間だったらみんな結構飲みに行ったりとかしているわけじゃないですか。でそれでね、その南海トラフって言われてるようなでかい地震がそのタイミングで来ちゃったら結構やえらいことになりますよね。だって日中でさえねえらいことになるのに、夜ですよ、夜で、しかもお酒とか入ったらもうほんとパニックになるのはもう必死じゃないですか。だからそう考えるとやっぱ普段からあの防災っていうことに関して、特に地震はもういつ起こってもおかしくねえんだぞっていうぐらいなテンションでいないと結構厳しいですね。まあ、だね、今年の正月って能登で地震があったわけじゃないですか、お正月ですよ。だからそう、本当いつ起こるかわかんねえんだなっていう前提でやっていく必要があるのかなと。でもう買い占めに関しては本当もう繰り返しになるんですけど、もう無理ですよ防ぐのは、うん、買い占めしないでって言ったってあのもう無理だと思うんですよね。だって不安に勝つものはないわけですから、ね、それでちょっとでも安心買えるんだったら買おうみたいなことだし、周りがそうやって買い占めに動いていれば、まあ、当然買い占めに動いてしまいますよね。うん、でもこれしょうがないかなっていうので、まあ、ちょっと物流頑張るしかないっていうところはまああるんですけれども、まあ先ほどから申し上げた通り、まあ普段から地震対策っていうのは、まあしっかりとね、やっていくというところですね。で今って、そのヤフーニュースの記事見てると、地震、多発中、地震対策で万全ですかみたいなね、ポップが出ているんですけれども、まあお店としてはね、売り時っていうのはあるかもしれないですけど、これ適度にやらないと、煽りすぎるとね、本当に品薄になっちゃうので、まあまあそこそこねやっていく必要があるんじゃないかなというふうに、まあ、思ったりはします。まあでもお盆休みとかでねちょっと帰省とかされる方もね、普段いるところであれば何がしかのね備えはあるのかなというところではあるんですが、例えば旅行中とかにこう災害とかに巻き込まれるリスクが当然あるわけですよね。そこら辺はやっぱり何がしか、やっぱ自分の身は自分で守るしかないっていうところは最終的に行き着くところなので、まあ、こういう災害ねの対策っていうのはしっかりしておく必要があるんじゃないかなという気がします。でちなみにこう我が家はですね、あの全然関係ない話なんですけれども、買い切りのウォーターサーバーを入れているんですね。今年の夏から入れ始めたんですけど、要はお水をでっかいので頼むと意外と割高なんですよね。なんだクリクラとかいろいろありますよね。で普通にそのサーバーだけを購入して、でペットボトルをドンと差し込むタイプのやつをやってるんですね。で大体今の制度だと1日3本ぐらいなくなっていくんで、結構な量をそのお水のペットボトルって買ってるんですよ毎回。でちょっとずつ買うのめんどくさいんで、バーっと車で行って6本入りを8箱とか買ってるんですね。はい、もう買い占めじゃねえかみたいな話なんですけど、ただ今後ちょっとしばらくそれできねえなと思っていて、で買い占めだと思われちゃうじゃないですか。うちには普通普段から使ってんだけどっていうのがあるんで、まあ、ここからしばらくはね、多分しばらく水買えないんじゃねえかなっていう逆に怖さがあるんですけれども、まあね、マックス1箱ずつかなっていうところで、まあ、もうこまめに買いに行くしかないんかなっていうふうに思ってます。まあ、なんかこのなんかね、買い占めだだなかなって騒ぎも、まあ多分1週間ぐらいだと思うんですよね。1週間ぐらい続けば落ち着くかなっていうところがあるので、まあちょっと様子を見ていきたいなというふうに思います。まあとにかく地震はちょっとね、本当怖いですから、まあ本当ある程度準備をしとけば、まあなんとかなるっていう部分もあると思うんですね。で、私自身も、まあ南海トラフのなんかね、出たところで、ハザードマップとかいろいろあるじゃないですか、その住んでいる町が出しているもの。だから当然ね、その大阪なので南海トラフの、ね、地震で言ったら震度6弱が私の住んでるところは想定されてるんですね。ですからいろいろ被害状況予測まとめみたいなのがあるので、市役所とか出してるの見たんですけれども、やっぱ見ちゃいますよね。で自分が住んでるところは大体あこんなもんなんだと。やっぱりさっき冒頭にお話しした通り、ちょっと地盤が硬くて出だせんだとか結構近所にあるようなところなので、被害の想定はそんなに高くはないんですよ。ただ住んでるところが被害の想定が高くなかったとしても、 結局だからちょっと離れたところで行くとやっぱかなりの被害想定されているわけで、それが実際起こってしまうと物は絶対届かなくなるわけですよね。物流止まるんで、そう考えるとやっぱある程度の、まあ、備蓄というのは言い過ぎかもしれないですけれども、本当 2,3 日で耐震の部分ぐらいは用意しておく必要があるのかなとはちょっとは思ったりはしています。だからまあこれも本当に起こった時にドンと買うんじゃなくて、本当日々に毎月何日に何本ずつ買うとかっていう風なルーティンにしていくのが多分いいのかなと。で、その当然賞味期限とかもあるから、それね、管理この日にチェックするっていうのは、例えば半年に1回この日にうちはチェックするよみたいな感じでやっていくとか、そういうもう本当ここでやっていくしかねえんじゃねえかなっていう個人的には思ったりします。まあちょっと話があっち行ったらこっち行ったりしましたけれども、まあとにかく地震っていうのはこう想定されているわけですよね。特にどでかいやつ、南海トラフと言われてるやつはもう来ると、いつか来るというところですよね。で、そのいつが来るかは分からんけれども、近い将来確実に来るということは分かっているので、まあ、しっかりと準備をしていくことがやっぱ大事なんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、南海トラフ地震臨時情報を見て備蓄品の購入の動き広がる各店、入荷に全力でも買いだめで控えてというところで買いだめが進んでますよというお話がありましたので、それについてお話をさせていただきました。ぜひね、番組のフォローとかね、ご意見とかあろうと思います。特に今回ね、揺れたぞというところの方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、状況なんかも、コメント欄でね、共有いただけるとありがたいなというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。